さて、じゃあ、スキルは、
はい、
サイトポイントへアポキングが切り替えられるかという話だったんですけども、はい、センスのテーマは？
センスはですね、でもやっぱり大好きアポキング
。おー、やっぱり大好きアポキング。そうですね。
回し物みたい
な。まあ、今回はね、そうですね、まあ、確かにその一番最初に言わなきゃいけなかったんですけど、一番最初に言いましたよね。これ、全く、企業さんからお金をもらってやってるわけではなく、個人的になんか、こう、今朝なんかも朝8時からですね、だらだらこう喋ってるわけですけども、まさにこう、朝の連続テレビ小説的な感覚として、15分の、あなたたちの15分いただきますみたいな、そんな形で、聞いてないとなんとなくこう、つかない一日を作りたいっていうのは、
特別ないのかな。
そうそう、そういう感じにしたいなと思っているわけですけども、はい、みんな大好きですよね、だって。
いや、僕も大好き
です。ですよね。正直、うちはさ、ね、皮膚科しかやってないけど、うちの病院の売り上げの一番は、なるべく多分アポキングですし、そもそもだって動物病院っていうか、動物医薬品のね、予防薬は別として、トップは多分アポキングだと思うんですよ。
なんかもう、本当は良くないなと思うんですけど、アポキングがない時代に戻れなくなっちゃって、
いや戻れないですよね、
結構やっぱり影響力はでかいですよね、
でもそれって実は獣医だけではなく、森先生それこそ医学部の皮膚科のカンファレンスとか出てて、はいはい、森先生からも話を伺ってるけども、その人の方では JAK 阻害薬の外用薬
コレクチン、
はい、出たんでしたっけ、
で
これから出てます。やっぱりその抗体薬よりもなんか効果が高いって話を言ってたじゃないですか。
多分いろいろ、ここからまたいろいろと出てくるみたいなので、多分人の方はより選択肢が広がってくるんだ。
だから、実は人の方は抗体薬が先だったけども、はい、なんか弱阻害薬が出てきた時に、うん、実は弱阻害薬の方が効くよねって話になってくると、実は犬の方が先行してたのかなと思っていて、その先ほどの話に戻っちゃうけど、サイトポイントが効かないとかそういう話じゃなく、僕らはちゃんと使い分けをうまくしていただくと、やっぱりより選択肢が広がるのかなって思うんですよね。で、実は、森先生の質問もざっと目通させてもらったんですけど、まあ、その中で、その、アポキルの話が、かゆみ止め以外のものに効くんじゃないかっていう話があって、そこに対する質問をしていた方がいらっしゃったんですね。
ああ、そうですね。
はい。はい、はい。で、やっぱりアポキル大好きっていうのは、まあ、何でもかんでもアポキルではないんだけども、うん、皮膚科的には少しそこら辺に移行しているところもあって、うん、まあ、少なからず今、いろんな病気に対して使ってるのも事実じゃないですか。
そうですね。いろんなの。
はい。だからセンスは、ちょっとそこら辺を少し紹介したいなって思ってるんですよね。うん、まあ、実際、うちの病院でも使ってるじゃないですか。
そうですね。
はい。
まあ一応先に断っておくと、まあ、何でもかんでも使ってるっていうわけではないですよって言っておきたいんですけど、でも僕らが一番よく目を通すベテリナリーダーマトロジーっていう、まあ、皮膚科の、まあ、世界的な一番の雑誌があるんですけど、それの報告を見てると、まあ、虚血性皮膚障害に効きましたって、まあ、ケースレポートなんですけど、もう出てたし、あとは、経口犯。あるサブタイプの多血硬化にも効きましたっていう、まあ、これも結論のことなんですけど、もあったし、最近はなんとリンパ腫に、広がったリンパ腫にも、アポケルは効きましたよという、まあ、それは、症状が収まりましたよっていうことなんですけど、ケースレポートが出ていて、まあ、一応それぞれの報告で、まあ、詳細は多分どの、病態も詳細には分かってないんですけど、まあ、こういうところに効いてるんじゃないか。まあ、言ってしまえば、アポキルは、広い意味で言うと、免疫抑制薬になってきて、で、どこを止めてるかっていうと、JAK っていう酵素を止めていて、で、まあ、それが効いてくるっていう理由は、やっぱり、それぞれの病態に、どこかの段階で JAK が関与してるんじゃないかっていうのが、やっぱりあって、で、まあ、今言った、まあ、3つの病気っていうのは、まあ、どれもなかなか治療に苦慮する病気では多分あると思うんですけど、この中でこう、まあ、ステロイドとか他の、まあ、免疫抑制薬っていう形になると、他の免疫抑制薬に比べて、まあ、副作用が少ない薬として、まあ、もしかするとこれからもっと形成レポートが出たりとか、まあ、まだ多分海外でしか出てない。 国内でももっとこう、症状が出てくると、
ね、
まあ、本当に何でもかんでもっていうと、本当あれですけど、まあ、そういうケースレポートを前提として患者さんに提案するっていうのは、まあ、患者さんとしても、いろんな選択肢が増えるとか、それは少ない治療薬のオプションが増えるっていうのは、決して悪いことではないのかなっていうのは思います。
今森先生が言っていた、まあ、その3つプラス最近だと、あとはその非感染性の脳梗塞疾患、いわゆるその落葉条件構想に相当する病気っていうのがあって、まあ、そこに対してもある程度効果があるのかなっていうのは、まあ、言われてるじゃないですか。
はい、
で、まあ、何が言いたいかっていうと、その、もともとアボキルってかゆみの病気なんだけども、まあ、言い過ぎにはなっちゃうかもしれないけど、今の、まあ、3つの病気って、ちょっと非感染性の脳梗塞疾患の3つの病気っていうのは、どちらかというと、まあ、非常に珍しい病気なんだけど、まあ、下手するとそこに命が関わってくるっていう、その普段僕たちが皮膚科で対応するものとはちょっと一線を隠してるというか、やっぱりより深刻に扱わなきゃいけない病気になってきますよね。で、その命が関わってきて、さらに、より積極的に生涯にわたって治療しなければいけないっていう症例だっていうことがあって、どうしてもそこには積極的な治療をすると副作用が起きてしまうっていうことがあったときに、このアボキルっていう薬は、言葉と適切かどうかわかんないけど、ちょっと乱暴に使ったぐらいでは全然副作用が起きないっていうメリットがあるんですね。
そう
ですね。うん。じゃあ、一応この3つ簡単に言っておくと、虚血性障害、まあ今、森先生が言ったけども、まあ昔はですね、コニーとシェルティの家族性皮膚筋炎という言葉で言われていて、はい、最近はコニーとかシェルティってあんまりいなくなっちゃっているので、目に浮かなくなっているので、そんなにいないんですけども、まあ、コニーとシェルティの家族性皮膚筋炎とは言われていて、今、虚血性障害になっているのは、まあ、コニーとかシェルティ以外にも出るよねって話があるじゃないですか。で、なんか僕たちがよく見るのって、実は、圧倒的にもミニチュアダックスかなって気がするんですけども
。若いダックス、
ね。はい。どんな症状できますかね。
よくあるのが、こう、マズルがむくんでくるとか、うん、あとマズルの一部が抜けてるとか、うん、あと目の周りが抜けるとか、あとダックスだと結構、尾っぽがむくんで抜けるっていうのが、うん、こう、先っちょが、まあ、スタートフェールじゃないですけど、なんか先っちょがむくんで毛が抜けるっていうのは、結構起きます
よね。なんか、その、循環障害って言うと、血管炎みたく、その炎症が起きてっていう感覚もあるんですけど、うん、まさに虚血なので、まあ、血液供給が悪いことによって、まさにむくむっていうのが特徴的な症状で、耳鼻科耳の先端であったり、うん、顔面、鼻の頭であったり、もしくは目の周りであったり、僕の先端であったり、末梢が、こうむくんでるっていうのが特徴的になってますよね。で、そういうのが来たときに、まあ、実は多くの症例って自然に治っていくことが多いんだけど、たまに結構重症なやつがいて、で重症なやつになってくると、ひたすらそこに命が関わってくるじゃないですか。で、一般的には、末梢循環改善なんてビタミン E とか、使っていくんですけど、あと脂肪酸製剤とか使っていくんですけど、それで良くならないと、僕たちってこれまでのステロイドだったりとかするんですが、先生も、ね、最近そういう症例経験してます
ね。そうですね。やっぱりまあ、その子も病理とって診断をしてるんですけど、結構病理で見てみると、炎症細胞がかなりしっかり出てるので、うん、その、いわゆる循環障害、吐血で出てくるだろう状態に加えて、炎症っていうのが出てくると、やっぱりしっかりステロイドを使わなきゃいけない。ただ、ステロイド使ってても、なかなか、ステロイドは減量できないとかっていうのは、やっぱりあるので、そこでこうアポキルっていうところが登場するタイミングなのかなっていうのは最近思いますね。
なんか1歳未満の症例であれば、まあ、もともと1歳未満にはアポキルを使っちゃいけないということなので、うん、僕もすごく慎重になっていて、まあ、先ほど言ったように多くの症例は年齢とともに自然に寛解ではないとうまくつけられているから、短期的にうまくステロイドを使っていって、ステロイドが減量休薬できないときに、ご家族に病床を持ってアポキルを入れていくっていう感じをしていると、ね、結構いいですよね。
やっぱり、なんていうか、ステロイドの、まあ、代替効果というか、はい、アポキル入るとステロイドが減量できるなっていうところがあるので、この1歳未満っていうところを考慮しても、結構やっぱり、治療のオプションとしてはいいのかな
と。あ、ね、日本のアポキルは、まあ、認可の関係で1年、 ていうことになったんですけど、諸外国では生涯使ってても安心安全なくするっていうことも裏付けされていて、僕も実は比較的中高齢で、末梢循環、その、エベス障害の症状に相当する、まあ、末端、耳の先端が腫れてるっていう症状を使っても結構いいなっていうふうに思って
ますね。そうね。
から、循環障害に対する選択肢のオプションとしてアボキルはありで、で、これは障害の方につけないといけないかなって思うんですよね。で、二つ目に、その、多血行犯なんですけど、まあ、これはさらに症例数が少なくなるんですけど、どうですか？
まあ、僕もそうかな。まあ、一応出ている報告は、多分、核型多血行犯っていう名前がついてて、多分、それの議論も頭あると思うんですけど、まあ、多血行犯も多血行犯で、もちろんその、なんで多血行犯が起きてきたって原因の検索は、皆さんもやってると思うんですけど、まあ、そこに加えて、やっぱり、多血行犯って結構二次的な感染を起こしたりとか、まあ、あとはその原因として感染があったりとかするのがあったときに、やっぱりどのタイミングでステロイドかなっていうのはすごく悩むかなと思うので、で、僕自身も、まあ、これって言われた、かかった多血行犯って言っていいのかなっていう症例も、経験したことがあるんですけど、やっぱり結構アポピルは、よく聞いてくれたなっていうのが、まあ、あくまでも経験上ではあるんですけど、あったなと思いました。
多血行犯っていうのはね、もともと表皮、皮膚の表面の一番外側にあるっていうのは、下からだんだん上に上がっていって、最終的に、皮膚が剥がれるんだけども、まあ、皮膚っていうのは、要は、表皮の細胞が死んでるわけですけども、それが途中で、まあ、死んじゃっているっていうのが多血行犯ですよね、免疫学的な状態。で、人は多血行犯と中毒性表皮炎症って分けられていて、もともと原因が違っていて、まあ、ウイルス感染なのか、ワクチンなのかっていうふうに言われているけど、犬の場合は、実は病院が結構多岐にわたっていることと、あともう一つはですね、なかなか原因がよく分からないっていう症状もいるわけですよね。とかそうですね。非常に難しいのがですね、今、ちょっと宅配便が来てしまったかもしれないっていう。で、まあ、ちょっとそれに来るまで話をしとこうかなと思うんですが、実は僕今、竹ご飯の症例今日も来るんですけども、すべての症例で聞くわけではないんですよね。これがまた難しいところで。ただ、どちらかというと、本来竹ご飯って皮膚が死んでいく病気なので、赤くなったり皮膚がめくれる病気なんだけども、その中で、特につけが強く出る多血行犯というのがあって、まあ、それには効くなっていう感じなんですかね。
そうですね。まあ、いわゆる典型的なターゲットリージョンって言われる多血行犯の場合は、どうかなっていうのは、
まあ、非常に珍しい病気なので、何でもかんでもないんですけども、どちらかというと、多血行犯という診断がついた中で、多血行犯の中でも特殊な吹きが強い症例に関しては、ちょっと使ってみる価値があるかなっていう感じですね。
はい。
で、最後のリンパ腫なんですけど、これどうですか？
リンパ腫は、まあ、本当に、まあ、厄介というか、本当に致死的な疾患で、まあ、今のところは、まあ、CCNU がファーストチョイスなのかなっていうのも言われてますけど、ただ、まあ、CCNU とかチョップとかステロイドとか、まあ、どれをやってもなかなか、まあ、それこそレチノイドとかもあると思うんですけど、なかなかコントロール難しい疾患の一つなので、まあ、そういうところにうまくアポキルとかが入ってくると、まあ、それこそそういう致死的な疾患で、まあ、もし予後が伸びなかったとしても、QOL が上がったとか、皮膚型リンパ腫になかなかコントロールできない範囲が少しコントロールできるとかっていうのがあると、選択肢としては非常に嬉しいというか患者さんのためになるかなって思います。どの程度聞いてくれるかっていうのはあると思いますし、まあ正直自分の症例でもアポキル使ったことってあるんですけど、難しいかなっていうのは正直なん
ですね。そうですね。今回は、その皮膚のリンパ腫の症例に対して、アポキルを使って、部分寛解だったということで、はい、まあ、部分寛解だったんだけども、その投薬前と投薬後にちゃんと病理検査をやって、その皮表のその腫瘍細胞がいなくなったってことをちゃんと証明してるっていうことで、はい、すごくいい論文が出ましたっていうんですが、森先生が言うようにですね、実は、アポキル結構やっぱり難しいなって思うのは、もともとリンパ腫は難しいんですけども、僕も結構、その、 サイドポイントが出る前は、早めの見通しでアポキドを使ったことがあるんですよね。
はい、
直すというか事実はなくて、どちらかというと、人の方の皮膚のリンパ腫は、主な問題は痒みなんですけど、そこにインターロイキン31は絡んでるだろうということで、アポキドを使ったことがあるんです。本当は、進行性悪性腫瘍があった時に使わない方がいいと言われてるんですけど、ご家族の了解によって使ったことがあるんですけど、あんまり効いてる感覚は実はなかったんですよね。だから、選択肢の一つとして入ってくるのかもしれないけども、なんていうんですかね。こと皮膚のリンパ腫に関して言わせてもらえれば、これは僕は多分効果判定で1ヶ月かなっていう気がします。
あ、1ヶ月やって効果がなかったら、はい、っていう
こと。あれ多分少し高容量でも上げてたような気がするん
ですね。そうですね。
はい。だから、まあ、僕、常用量で上げてたので、まあ、一般推奨量で上げてたら、そこの間違いなかもしれませんけど、多分1ヶ月上げてみて、ステロイドとか、それこそ CCNA とかもそうじゃないですか。やっぱ効く症例って、最初に対する、最初すごく考え発表しますよね。だから、それ考えると、1ヶ月やって効果がなければ、ちょっと切り替えていくっていう方が妥当なのかなって思っていて、まあ、皮膚のリンパ腫は今後病態がよりこう細かく分かってくる必要があるのかなって思うんですよね。うん、はい。だから、まあ、今のお話、今日のですね、先生お話をさせてもらったのは、まあ、アポピルって実はすごくもう、ジャック阻害薬として、まあ、その、ジャックスタップと言われてですね、受容体っていうのはどこにもどこにでもあって、それが病態にはどれでも絡んでいて、極端にも何でも簡単に効いちゃうっていう可能性があるんだけども、今お話しさせてもらった3つの病気って、やっぱり先ほど言ったアトピー性皮膚炎と違っていて、そこに命って、もしかしたら絡んでくるかなって思うんですよね。で、やはり大事なことは、まあ、肺炎の病気でももちろんそうなんですけど、よりきちっと診断をすることかなっていう。
そうですね。とりあえずステロイドから多分最近は、とりあえずアポキルっていう時代に入ってってると思うんですけど、うん、じゃあアポキル効きましたってなった後にじゃあどうするかっていうのは、診断ができてない状態だと非常に難しいので、うん、患者さんもこの薬効いたけど、この後どうなるんだろうっていう不安も見てもかなり大きいと思うんで、とりあえずアポキルの前に、まあ、今言ったら疾患であれば、多分病理検査っていうのが入ってくると思うんですけど、まあ、病理検査をしなかったとしても、そこに対する診断っていうのは、まあ、かゆみの病気であればそんなに病理検査を話しなきゃいけないってことはないと思うんですけど、かゆみの病気にしろ、今言ったどちらかというとクリティカルの病気にしろ、投薬の前に診断っていうのは、やっぱりよりないといけない、時代に入っていくという、そういう、まあ、ある程度、オールマイティな薬としてアポキルが、もし使えるとしたら、よりそういうところは、僕らの臨床家は、しっかり考えなきゃいけない。診断って、本当に突き詰めると、診断って何だろうっていうところも、ちゃんと考えなきゃいけないなって、すごく思います、
ね。そうですね。はい、まあ、何でもそうですけど、うまくいかなかったり、分からなかったり、まあ、一歩下がって、もう一度考えるで。で、分からなければもう一歩下がってってことが大事ですなって気がします。はい。じゃあ、今日はこんなところでご案内させてもらって、
はい、
次回はどうしようかなって、僕はもう今日の電車で考えていたんですけども、まあ、正直、まあ、このコロナまだ明けてないんですけど、コロナがですね、ワクチンも出てきていて、まあ、僕もう一度ちょっと、まあ、この前、有志助金をやってるんですけど、感染症も。
はい、はい。
に関して、これからやっぱ、これからの時代感染症かなと思っているので、まさに7月って、脳腫瘍に出てきまして、治らない脳腫瘍に出てきますので、感染症に対して、まあ、特に脳腫瘍とかですね、そこら辺に対して考えていきたいな、というふうに思っています。
はい。
まあ、ということで、今日はこれで終わりにしたいというふうに思っています。
はい。
先ほど言った、ちょっと繰り返してみますけど、うちの病院のレジェンド、
はい。
まあ、できれば早い段階で保護したいと思いますので、ぜひ皆さん、
どしどし。
はい、どしどし行きましょう。はい。じゃあ、それでは終わりになります。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。